The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
キリスト教会にはいつも敵がいます。教会の外から戦いを仕掛け、キリストの教えや聖書の教えを攻撃するという意味で、その敵はしばしば外部にいます。そして私は内部に敵がいることも多いと考えています。つまり、教会の内部に偽の教師がいるということです。彼らはキリストの教えを軽んじるので、内部の敵こそが深刻な問題です。敵が外部の場合、クリスチャンは勇気と確信を強められ、障害に対して立ち上がり、共に戦います。けれども、内部にいる偽の教師の場合は非常に微妙で、間違った教えが広まってしまいます。しばしばそのような人たちは多くの支持者を持ち、個性的でカリスマ的です。私たちは本当に注意しなければなりません。人々が生き方に不注意になってしまうからです。彼らはキリストの再臨を考えません。今回は再臨と裁きについてお話しします。神の裁きはどのようなものでしょうか。裁きの人は何でしょうか。多くの場合、クリスチャンは毎日を楽しく自分の好きなように過ごし、そうして何週間も何ヶ月も何年も経ちます。そこに偽りの教えがあると、ある意味限界を超えてしまいます。キリストは今日にも再臨されるかもしれないという思いを持って生きることがなくなります。新約聖書の終わりに、主イエスよ来てくださいとあるように、これは私たちの祈りです。主よ、私たちは待っています。私たちの救いがなるのを待ち望んでいます、と祈ります。ところが多くの場合、キリスト教会が休眠状態に陥ることがあります。不注意に予的な生き方をし、世と妥協して生きても良いと考えてしまうことがあります。それは神にとって大変悲しいことです。神は、神の群れであるキリスト教会が成長し、生き生きしていることを願っておられます。神の聖霊の力によって、活気のあることを願っておられます。来るべき裁きの日についてのメッセージは、神の子供にとってはパニックや恐れをもたらすものではありません。正反対です。パニックや恐れを感じるのは不信者です。だから不信者は裁きの日についての話を嫌がります。けれども、主が再び来られるというのは事実です。裁きの日があります。この世界が終わる時が来ます。リック・ウォーレンの人生を導く5つの目的は素晴らしい本で、クリスチャンの良い証だと思います。皆さんが読まれると良いと思います。この本の中で、多くの人々が自分の人生を人間的に考え、私たちはキリストと共に永遠を生きるという霊的な事実を付け足し程度に考えていることは問題だと彼は言います。確かにその通りです。彼は、私たちは自分を霊の命として見るべきだと言います。神が私たちを作られました。私たちは神の子供となりました。私たちの本質的な部分は霊であり、それに少しの人間性があるのです。私たちは地上で、この体の中で短い間生き、神との永遠の命という永遠の目的地に達します。ですから、私たちの霊の命を中心に据えなければなりません。そうするなら、裁きの日はパニックと恐れではなく、喜びでいっぱいのはずです。そのことについての御言葉があります。ルカの福音書21章28節です。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです、とあります。キリストは来られます。それは大きな喜びの時です。 ですから、主イエスよ、すぐに来てくださいと私たちは祈るのです。その日がどのような日であるかについてお話ししましょう。ペテロの手紙第2、3章です。聖書の終わりの方にある書です。ペテロの手紙第2、3章7節に人裁きのことが書かれています。そして8節も見てください。神にとっては一日は千年のようで、千年は一日のようであることを心に留めておきなさいと書かれています。神の時は私たちの時とは全く異なることを覚えておくことは大事です。実際、神には時はないと言ってもよいと思います。神は永遠であり、終わりがなく、時を超越しています。地上で生きている私たちクリスチャンにとって、時の中で私たちに関わられる神の時を理解するのは難しいと思います。神は私たちを時の中に置かれました。神は私たちの時や時代を作られ、惑星を作られ、太陽や月を作られました。一日は24時間に区切られていますが、この区分には神が関わっておられるとは私は思いません。これは人類が作り出したものだと思います。けれども太陽や月からの光によって昼と夜の区別ができていることは明らかです。それは季節や地域により変化しますし、サマータイムによっても違ってきます。それはともかく、私が言おうとしていることは、神はこの世に生きている私たちの時の中で関わられますが、神の時はほとんどいつも私たちの時とは異なるということです。このことを私は強調してお伝えしたいと思います。これは非常に重要な真理だからです。何十年も宣教の働きをしてきて思うのですが、神の御心は何かを知ることは容易です。神の御言葉を読み、御言葉に精通していれば、御言葉がどう語っているかを知ることができます。だから、神があなたの人生に何を求めておられるか、あなたにどう生きるように願っておられるかを見出すことは、それほど難しくありません。かなり簡単だと思います。もちろん、引っ越しをすべきか、この仕事を辞めて、新しい仕事を始めるべきかなどを決めることは難しい問題なので、神のもとへ行き、導きと祝福を求めます。神の御心を求めます。正しい決断ができるように神に祈ります。けれども、ほとんどの場合、私たちは神の御心を知っています。一方、ほとんどの場合、私たちは神の時がわからないと思います。私の人生においても、神の時は私が全く予想すらしなかった時だったことにしばしば驚かされました。あなたが思う時にことが起こらないでも、後になって神の時は完全であるとわかります。起こるべきことであれば、いつ起こるべきかを神はご存知です。あなたが自分の人生を振り返る時、そのようなことがあるでしょう。ですから、神に祈るとき、そのことを覚えておいてください。忍耐を働かせてください。聖書が語るように、神を待ってください。神は忍耐強くあられることを知ってください。神は最後の裁きの日をもたらすことにおいても、忍耐強くあられます。神は待っておられます。少しでも多くの人を救いたいからです。私たちがこのメッセージを全世界に伝え、人々がキリストについて聞き、キリストを個人的な救い主として受け入れ、主にある救いを得ることを神は願っておられます。ですから、私たちはこの番組を放送しています。このメッセージは、新約聖書全体を通して語られています。ペテロの手紙第2、3章15節、16節に、ペテロとパウロは、同じメッセージを語っていると記されています。やがて最後の日が来るとき、地球は滅び、神の国に入れられた霊の存在である私たちは天において神と共に永遠を過ごすようになります。このことを人々に伝えるのが、すべての説教者、すべてのキリストの代弁者の願いです。私たちが死ぬとき、私たちの魂は体から離れ、体は埋葬されます。 裁きの日に墓に埋められたこれらの体がよみがえります。裁きの日にまだ生きている人たちは一瞬のうちに彼らの体が霊の体に変えられます。聖書はこのことも語っています。裁きの日の前に死んだ人たちの体はよみがえり、彼らの魂と一緒になります。サタンも霊であることを私たちは知っています。サタンに従った者たちは永遠を地獄で過ごします。不信者たち、キリストを救い主として知らない人たちの場合、裁きの日によみがえるとき、彼らの体は地獄に行くべき彼らの魂と結ばれます。イエス・キリストの許しの中で死んだ人たち、信仰者たちは体がよみがえって神と共にいる魂と結ばれます。天国と地獄があると聖書は語っています。終わりの日のために備えておくようにと警告をしている聖書箇所の一つに、マタイの福音書25章1節から13節があります。10人の娘の例えで、5人は賢く、5人は愚かだったと書かれています。彼女たちは全員花婿は来るのを待っていましたけれども、花婿と共に行くことができたのは5人だけでした。これは警告です。イエス・キリストを信じる私たちは主が来られる日を待ち望みましょう。主の再臨を楽しみにしましょう。主が来られるのを見るとき、目を上げ、私たちの救いの完成がすぐ間近であることを知りましょう。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。